101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
今日は JR の西宮駅の近くで開業していらっしゃる眼科のお医者さんなんですけど、飯塚先生お尋ねしたいと思ってやってまいりました。実はこの先生は歴史とかあるいは地方の言い伝えとかにとても詳しくて、古文書の研究もしていらっしゃるんですね。でそういう方ですので、忙しい診療のお仕事の合間に当本清掃される、まあちょっと調べたいことがあったらちょっと大阪行ってくるわ言って、中央図書館に行かれたり、ちょっと今日は明石まで行ってくるわ言うて、なんか調べ物をしに行かれたり、とってもエネルギッシュな方です。そしてその結果自分が知ってるだけやなしに、それをエッセイにして西宮市の医師会の会報に連載されているという、そんな方なんですね。まあ、ちょっとしたことから私はお知り合いになりまして、いろんなお話をお聞きさせていただいてたのですが、まあその博識にはもういつももうびっくりするばっかりですね。で今日は飯塚先生にそのエッセイ集の中から何かちょっと面白そうな話、そして西宮に縁のある話をお聞きしたいなと思ってやってまいりました。飯塚先生こんにちは。
こんにちは。
またやってまいりましたけど、ね、今日また何か面白いお話聞かせていただけますか。
一週間前に前田さんが来られて、
はい、
あまたやるな
私が先生のところへ面のことでちょっと相談に来ても、先生すぐに「あ番組か」って言わはる、よく分かってくれてはんなと思うんです。じゃあ先生今日は、はい、まあいきなりですけど、
はい、
どんなお話を聞きさせていただきます。
今日はね、
はい、
作家の菅敦子さん、
ほう、
漢字で言いますと、
はい、
左が能が3つで、
はいはい、
あとページですね。それとガーは画商のガーいうんですか、
はいはい、菅さん、
菅さんですね。
はい、
カー書いて口書いて、
はい、
貝ですか、
はい
はい、それであつこのあつは、
うん、
あつ森のあつですけど、
あつ森のあつね、
はい、左の方が鍋辺に口書いてこうですか、
はいはい、そうです。
で右の方がのを書いて横線行って、
はい、
ブーみたいな字ですね、
はい
はい、でこうは普通のこうですね、
はい
はい、
菅敦子さん。
菅敦子さん、ね、
この人は西宮の人ですか。
西宮に住んでたいうことですけども、
うん、
お墓が兜山霊園にありましたね。
これはやっぱり西宮に縁のある人ですね。
縁のある人なんですけども、うん、
はい、
私墓参らでして、
はい、
墓参らというのはハイカー言うてね、ハイキング人、
はいはいはい、
ハイカーと言いますね、
はい、
でお墓に参る人を墓参らと。お墓へ行ってね、
はい、
対面ですか、
うん、
するとその人に何かあったような気がするんですね。
そうですか、
ね、
ちょっと興味のある人のお墓が近くにあったりすると、はい、あるいはある場所が分かったりするとお墓にお会いに行かれるわけです。
そうです
ちょっと面白いことされます ね、
ね、
はい、でこの菅敦子さんというのはいつ頃どんなことをした人なんですか。
エッセイストということなんですけどね、
はい、
ちょうど1929年生まれですか。だいぶ古い方なんですけども、イタリアへ行って結婚して、
はい、
で6年ほどで夫が亡くなって、
うん、
で日本に帰ってきて、61歳で最初のエッセイを 出したんですね。
えら遅いですね。
そうなんです。で亡くなったのが69歳で亡くなったんで、いやいや、ほんの活躍したんが数年いうことなん で皆さんご存知じゃないと思います。
はあ、ね、遅くから書き始められて、ね、間もなく亡くなってしまったという、ね、じゃあ文筆活動された期間は非常に短い。
短いんですけどもね、あのその内容は、はい、彼女がイタリアで結婚して、はい、30歳代で結婚して、
はい、イタリアに行って結婚された。
そうなんです。
もうイタリアの人ですか、相手の方は。
相手の方はイタリアの方ですね。はい、ちょうどね、あのイタリアへ行って結婚した人は、はい、塩野七海、ローマ人の物語とか言って有名ですわね。
はははい、はい、
それで漫画家の、山崎真理、
はい、
その人も全部イタリア人と結婚して、世界にイタリアへ行く女性は強いんです。
なるほど。イタリアの男性は女性に非常に優しいというか、あの扱いが上手やというようなことも聞きますし、まあ、そういうロマンスっていうのはいっぱいあったんでしょうけどね。
私があのお墓行ったんが今年の1月27日の木曜日なんですね。
ああ、そうです
ね。で、なんでその日行ったかというと、うん、ちょうど西福寺に豊原大成元住職のお葬式があって、
はい、
ね、そこにさお葬式に参加して、うん、あの豊原元住職はあの地震の時に近所の人を受け入れたりして、ものすごく西宮のためにあの働いていたですね。そうですね。でそのお葬式が終わって、うん、1時17分発の JR 西宮の北の、バス停から、
はい、
あの住林寺行き周りですか、
はい、
それに乗りまして、
はい、あ覚えて
ある、あの兜山霊園ですか、そこで降りたんがちょうど1時間や数後ですね。それで、あのどうしようかないうことで、うん、霊園の中に花屋があるんです。
あ、はいはい、
で花屋さんにキリスト教 あの眠ってるとこはどこですかって聞いたら、はいはい、あの辺やと教えてもらいまして。
固まってるんですか。
そうなんです。
あは
カトリック墓地いうことで固まってるんですね。うんうん、でいろいろいろいろ10分ほど探し回ったら、あここやいうことで、
はいはい、
あの見つけました。
まあ、知らん人のお墓を訪ねていくのも珍しいことですけど、やっぱり先生よっぽど惹かれるもんがあったんですか。
そうですね。でね、あのもっと有名な人のお墓だと、この頃はあのスマホがものすごく有名、あの優秀ですね。
うん、
あの東京行って小泉八雲の墓へ行ったんですけども、
そうです
ね、ほんならあの広い墓地の中のこの場所いうことで教えてくれますわ。
ああそうですか。ね、
あの
いや、やっぱり行かはる人多いんですな。そうやって探して行こうという人も、
うん、まあそういう趣味の人もいてありますね。
なるほど。ね、
であの菅さんのあの生涯ですけども、はい、1927年兵庫県武庫郡青銅村、今の芦
屋、ね、
芦屋に生まれたんですね。はい、でお父さんの豊次郎さんは水道設備業、
はい、
菅工業の社長いうことで、社長のお嬢さんということですね。で西宮はね、1935年の2月、
うん、
あの西宮市殿山町、
ほうほう、
ね、に転居あのされてますね。カトリック教会いうんですか、
あ、
ね、あの近くですね、宿川のカトリック教会の、
あ、はいはい、あっちの方ですね。
あっちの方ですね。はいはいはい、でその頃にね、あの小林精神、宝塚の小林精神に、あの通ってます。
あ、そうですか。
ね、私もあの彼女のその足跡というんですか、あれを、うん、あの探しに小林精神も行ってきました。
いや、ね、そうですか。
ね、いいとこですね。
どんなとこで勉強したんやろうなと思われた。
そうなんです。
なあ、ええとこでしょ。ね、阪急電車のちょっと上の方にある、
うん、 いわゆる坂を登るんですね。
うん、
ね、ものすごく趣がありますね。
はい、
で、37年に、うん、父の転勤に伴い東京に引っ越しました。
うん、
ね、で、あと向こうの精神の高等女学校に入学したんです。
東京の精神ですね。
そうです。で、まあその頃から戦争が激しくなって、1944年に宿川にいわゆる疎開ですね。
うん、なるほど、ね。また西宮へ帰ってこられて。
そうなんです。
はい。
でね、面白いことに勤労動員で、はい、宿川カトリックの、教会地下の海軍医療部門で働いてですね。
へ
え。いう感じです。
あんなとこで仕事があったんです。
まあ、
戦時中ね。
勤労動員いうあれですね。はいはい、で、あともう、戦争が終わって、精神、女子大学に入院。
ああ、そうですか。
して、で、卒業後、今度は、慶応技術大学。の大学院に。
まだ東京行かはったんですか。
そうなんです。
忙しいな、ね。はい。
それから1953年に、
はい、
パリへ留学してるんですね。で、あとローマを、
うん、
の大学行って、で、1961年ミラノにたどり着いて、そこのコルシア書店いうところで働いてるんですね。
パリへ行ったりイタリア行ったりいろいろしたはず、
ね、
でそのイタリアのミラノで就職しはった。
そうなんです。
はあ、はあ、
で
それはどんな仕事やったんですか。
まあ本屋さんですけどね。
はあ、
はあ、うん、その本屋で同僚のジュゼッペリッカさんと結婚。
あ、
ね、
イタリアの人。
イタリアの人。
はいはい。
ところがその5年後ですか、1967年、
うん、
夫が急死、
うん、
そしてからに結婚自体がもう数年いうとこですね。
本当ですね。
でもこっちへ帰ってこられて、最初のエッセイを発表したんが、61歳、1991年。題名がミラノ霧の風景。
ミラノ霧の風景という題の本も書かれて、
そうなんです。
はあ、そのエッセイ集だ。
エッセイ集で、その最初に書いたそのエッセイが講談社エッセイ賞。
へえ、いきなり。
いきなり。
ほう、講談社。
講談社。
すごいな。ね、
で、作品としたらそうないんですね。
あ、そうですか。
ね、先ほど言ったミラノ霧の風景、
うん、
それからコルシア書店の仲間たち、
うん、
ベネチアの宿、トリエステの坂道、
うん、
ユルスナールの靴ですか、それが主なあれで、あとは彼女が、1998年、うん、69歳で亡くなってます、ね、で、なぜか、
白名です
ね。まあ、白名ですよね。
うん、
で、あれですね、その、彼女が亡くなってからも、
はい、
いろいろ出版ですか、死後出版いうんですか、いろいろとエッセイを集めて、遠い朝の本たちですか、
うん、
あと時のかけらたち、
うん、
本に読まれて、
うん、
イタリアの詩人たちとかに亡くなってからもいろいろと本が出てるんですね。
なるほど。じゃあもっと早うから書かはったらよかったのにという気がしますけどね。
それもね、60歳でね、30年前の自分の、結婚時代のことを書く会談が多いんですわ。
なるほど、
ね、
まあそれはイタリアでのことでしょ。
イタリアのですけどね、記憶が大したも ん,、うん、もんだなということでね、
うん、
感心しますね。
西宮についてのことなんかあんまりないですか。
西宮についてのことね、中井久夫神戸大学精神科の名誉教授が題名が阪神館の文化と菅敦子 という題名で、あのエッセイを書かれてるんですね。
あ、そうですか。
ね、それを読みますと、
はい、
仮に少女時代の彼女の幻を追うならば、やや朝黒い肌の少女が朝早く家を出て、宿側の教会のそばを通ったはずだ。精神女学院小小林文校まで、白いブラウスに金のスカート、ボタン留めの黒靴を履いて通ったであろうと、あのいうあの文章を中井下を先生が書かれてますわ。
ああ、そうです
ね。で、うん、本人の思い出として、
うん、
あの次のように書いてますね、
うん、
私たちが幼年時代を過ごした家は、六甲の山裾がもう少しで海に届くという起伏の多い土地にあった。藤棚に続く茶の間に座って、細い小川が流れる低地を隔てた向こうの山を見ると、太陽に白くきらめく花崗岩の地肌に赤松や黒松に下草の灌木などが、それぞれの微妙に違った緑が生えて、都会から訪ね来る客は皆素晴らしい眺めですねと羨ましがった。
なるほど、
ね、これが西の宮の風景を彼女自身が書いてますね。
あ、
ね、
こういうとこに住んだはったんですな。
そうですね。
あ、だからまあ山手の方ということは分かりますね。
ね
ね、そっちの方に住んだって。で、まあ、あの、ええ環境の中で、まあ、あの、いろんな勉強、もうこっち勉強の好きな人ですね。
そうですね。うん、まあ、長女で、あの、ものすごくね、あの、父親との葛藤があるんですわ。
あ、そう
です。面白い話で。
ああ。
で、あの、父親のいろいろと、反発したりあれしたんですけども、結局あの父親と一緒 の, あのお墓に入ってます。
なるほど、
ね、
まあ、あの西宮にいたはって、向こうはあの西宮のことを特別にどうのこうのという人じゃないので、あの、まあ、文筆文芸をあのごそあのお好きな方やったら、まあ、知ってあるかもわからんけど、それ以外の人やったらあんまりわからん、よう、あの、知らんわという人が多いかもわかりませんけど、まあ、とっても、あの、講談社で、あの、書いたものがいっぺんに、あの、文学賞をもらえるうちな、よっぽどの人ですもんね。うん、
それとね、文体が特徴的があるんですね。
あ、そうですか。うん、
その最初のミラの霧の風景より、あの、読みますと、
うん、
あの、コンマのとこはコンマと言いますね、
はい、
あのもう20年も前のことになるが、コンマ、私がミラノに住んでた頃の霧はコンマ、ロンドンの霧などコンマ、ミラノに比べたら影が薄くなるコンマと、ミラノ人も自負しコンマ、ロンドンに詳しいイタリアの友人たちも眺めていた、
うん、
都市にもよるがコンマ、大体は11月にもなるとコンマ、あの灰色に濡れたコンマ、重たいコンマ、懐かしい霧がやってきた朝コンマ、目が覚めてコンマ、都外の車がなんとなくコンマ、くぐもって聞こえるとコンマ、あ、コンマ、霧かな、コンマ、とも、あのね、こんな文章なかなか書けませんわ。これだけコンマが続く文章見たこともないですね。
面白いですね。
ね、いわゆる、あの、谷崎潤一郎がね、ダラダラーと文章書くあれがあるでしょ。
はいはい、
あれ
対照的です。
対照的というかね。
やっぱり実際なんか話してはる呼吸みたいなもんが分かるような気がしますね。
うん、 この文体でその賞をもらったん違うかなともね思って、
あこれが特徴なんでしょう。
特徴ですね、うん、それがそんなに嫌味に聞こえないんですわ。
あそうか、
ね
え、うん、それが巧みなところですね。
そうですね、普通ならこんなねコンマが、5も6もあるような文章ね、面食らうんですけどね
本当そうです ね、 ね、まあ、文章に書くということがなかなかそういうやり方では難しいんちゃうかなと。お話ではね、間を取るために言葉を短く切ったりちょっと間を空けたりすることは我々でもようありますけど、この文章に書くときは書き流してしまいますもんね、うん、普通は、うん、それをまあ句読点で区切って区切って区切って伝えていくというやり方なんですな、うん、
やっぱり狙ってこの文章を作ったと思いますよ。
面白い、
うん、面白いですわ、
先生その辺が好きやったんやな、
う
ん、
でしょうね。
なるほどね、
でね、西宮のね、
はい、
文学を調べた人がいらっしゃると思うんですけども。
あそうですか。
西宮市文化振興財団というところ の、
はいはい、
ホームページ、
はい、
辿ってもらうと、
はい、
西宮、文学案内リモート講座ということで、
はい、
YouTube ですね、
はい、
YouTube で聞くことができます。
あそうですか。で
今はね玉岡薫さんが、教育機関としての理想郷西宮、人を育てる山と空自作品の舞台より。
なる
ね、これねいつでも聞けますのでね、
うん、
ぜひこの西宮市文化振興財団の
まずそこを開いて、
ホームページ、
はい、
開いたらすぐにこの YouTube のとこへ、
はい、
行くようになりますので。
あそうです
ね、ぜひご覧になってください。
そうですね、先生も時々そんな見てはるんですな。
なかなかねコロナでそういう会が行けなくなったんでね。
あそうですね、うん、
ところがねこの、8月からまた文学コーナー、
はい、
ができまし、
はい、
再開しまして、
はい、
勤労会館ホールとか、大学交流センターとかに8月の5日からやってますの で、
あそうです。
これは申し込み制です ね、
はは
ね。
どこへ、文化振興財団へ申し込むんですか。
文化振興財団のそれこそホームページに、
はい、
書いてありますので、
申し込み方
ね、方書いてありますので、
うん、
興味のある方は、
そうですね、
ぜひここへ申し込んで、
な
るほど、ね、西宮本当に文化の
そうです ね、 ね、奥深い文化のあるところですもん ね、
ね、
また文化人と言われるか、今日のお話の先生のようにいろんな方が西宮で活躍していらっしゃる、現在もやっぱりそういう方が大勢活躍していらっしゃる町ですので、そういう方がいろいろそういういろんな分野の方とお話しすることも、まあ、西宮にいたらできますもんね、
うん、本当に西宮はそういう意味ではいろんな文化施設もありますし、
はい、
そういう会合があって、
はい、
何よりも兵庫県の文化センターですか、うん、あれがありますので。
そうです ね、 ね、はあ、これから先もまた先生こういう先生自身がエッセイずっとお書きになってて、西宮医師会の会合に毎回載せてらっしゃるんでしょ。
毎回載せてますので、もう300ぐら
い
なってますね。
毎月1回出る会合に毎回出すみたいな。
そうなんです。
でそれはもうほとんど先生がご自分で勉強された成果であるとか、あるいは実際行ってきて見てこられたこととか、あるいは 今日のようにちょっと興味を持ってる菅敦子さんについて調べようというようなことで調べられた結果とか、なんかそういうことをその時の気分で書いてらっしゃるような感じですね。うん、
昨日もね、午後に姫路の方に行ってきました。
あ、そうですか。
都築正雄、先生と東大の先生ですけども、はい、原爆が落ちた時に真っ先にそこへ駆けつけて原爆症という症状を報告した人で、
あ、そうで
した
、ね、
それが姫路出身で、私も姫路出身なんですけども、はいはいはい、その第一回の名誉市民に世界に興味があった時にすぐに出かけるようにしてます。
なるほどね。最近どこか行ってみようと思ってらっしゃるところがありますか？
まあこの前は滋賀の八幡ですか、 あそこでだんじりがあって、それも自分で行って見てきましたね。
あそこなんかだんじりがいっぱいだんじりのための蔵にしまってあって、それが年に一遍出てきてみんなにこう披露されるという、
そうなんです、
まあ、有名なお祭りのあるところ、
佐木町祭り。
ああ、ね、そうか、
佐木町祭りです、
ね、はい、そう見てこられたんですか？
そこへも行って、結局ボーリスですね、はい、建築家の、
うん、
ね、西宮も西宮女学院の建物も、
はいはい、
建ててますし、ね、なんでボーリスがその建物建てたというと、うん、その奥さんが、神戸女学院出身なんですが、
ね、
ああこれでつながったな、いうことでね、いろいろとつながりが、
つながっていきますね、
つながっていくのが面白くてね。
それもやっぱり遠くにいらっしゃって、実際西宮には今いないんだけども、何か建物を作るとか物を書くとかすると西宮のことを思い出してちょっと取り入れようとさせる、そういう思い出に出てくるような町でもあるわけですな。
そうですね、西宮本当にいいとこです。
なるほど、ね、今日は西宮を褒めまくっていただいた、その元のお話は先生の随筆の中にある、菅敦子さんという、西宮にもいらっしゃった、女性の文化文筆家のことをお話し聞きました。おそらく初めて聞かれる方大勢言い張ったんちゃうかなと思いますけど、何か機会があったら菅敦子さんの作品をインターネットでも調べられたらすぐ出てきますので、ご覧になられたらどうかなと思います。今日は先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。